東京都議会広報課発行
声の都議会だより。
平成22年7月17日発行第288号です。今回の都議会だより墨字版は表紙に隅田川花火大会の写真を掲載しています。本年は7月31日開催の予定です。なお写真は隅田川花火大会実行委員会より提供されました。
なお都議会料理の発行は東京都議会広報課郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 電話 03-5320-7126 ファクス 03-5388-1779 ホームページアドレス http://www.gikai.metro.toky.jp/。 また、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。
平成22年第2回定例会の概要。平成22年第2回定例会は6月1日から16日まで16日間の会期で開催されました。初日、石原知事は所信表明の中で、東京はキャップ&トレード制度を開始するなど自ら率先して変革を遂げ、環境との調和を軸とした日本の未来像を確かな形にしていくと述べました。またスポーツ振興について、国を先導するスポーツ都市東京の実現に邁進していくと述べました。さらに東京の強みを伸ばし、弱みを打破して世界の範となる都市へ進化させることで、日本の未来図を示すべく全力で都政運営に当たっていく決意を表明しました。6月8日9日には各会派等の18人により、都政全般に対する知事等への代表一般質問が行われました。9日の質問終了後、知事提出議案18件が所管の常任委員会に付託されたほか、条例案1件が可決、人事案5件が同意議決されました。最終日の6月16日には田中良議員が議長を辞任し、新議長に和田宗春議員が選ばれました。次に討論・採決等が行われ、知事提出議案では青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例は否決、その他18件は可決されました。続いてオリンピック・パラリンピック招致特別委員会の調査結果が委員会報告の通り議決されたほか、議員提出議案では都市農業の振興及び農地の保全に関する意見書など条例案1件、意見書2件が可決され閉会となりました。
続いて平成22年第2回定例会、審議した案件とその結果を申し上げます。本定例会に提出された案件、知事提出議案は予算1件可決、条例8件可決、契約6件可決、事件3件可決、専決1件承認、人事5件同意。一方、議員提出議案は条例1件可決、意見書2件可決。前回の定例会に提出された案件、こちらは知事提出議案です。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例、否決。決定した請願、陳情。請願6件、うち採択1件、不採択5件。陳情32件、うち採択1件、 不採択31件です。今度は平成22年第2回定例会可決した主な案件です。平成22年度東京都一般会計補正予算第1号総額は10億6000万円。主な内容は東京マラソンの運営主体の法人化への出演8億円、御市上野動物園のジャイアントパンダ導入に要する経費1億8500万円、東京都組織条例一部改正、東京都のスポーツ行政のより総合的な推進を図るためスポーツ振興局を設置するとともに生活文化スポーツ局を生活文化局に改める。以上です。
新議長就任挨拶。第43代議長和田宗春、北区選出民主党。第2回東京都議会定例会におきまして、第43代東京都議会議長に就任いたしました和田宗春でございます。都政史はもとより我が国の政治史上に燦然と輝く東京市長後藤新平氏の系譜に広く連なることを改めて実感し、身の引き締まる思いです。現在国や政府では地域主権を目指す法案が審議されようとする中、国や地方などの新たな自治関係が模索される重要な局面を迎えようとしています。こうした取り組みを国や政府にさらに強化させ、我が国の大都市問題への理解、地域主権を一層推進させるために現場である東京都議会から国や政府に向かって主張すべき点は主張し、要求すべきは断固として要求していくべきです。そのためには党派を超える中隊が今こそ希求されます。また東京都におきましては、長引く景気低迷、デフレを受けた財政事情を抱えて、厳しい雇用情勢、中小零細企業支援、出産子育て支援対策、環境対策、がん対策、自殺対策、加えて特別委員会が設置されている諸課題など、都民の安全安心を脅かす様々な課題が山積し、複雑に錯綜しています。東京都が抱える諸課題に迅速かつ適切に対処し、都民の期待に応えていくためには、私たち東京都議会が執行機関と対等な関係立場で議論し、解決に向けた取り組みをしていくことが肝要であります。私は1300万人都民の皆様の負託を受けた東京都議会の使命と責任を強く自覚します。かつてフランスの哲学者ボルテールが、あなたの言うことには同意はしない、しかしあなたがそれを発言する権利は死をもって守る、と述べています。民主主義の規律を守る議場こそ最高の政治教育が実践される神聖な場であることを信じて全力を尽くしてまいります。何よりも都議会の公平で円満な運営に微力を注いでまいります。都民の皆様がますます東京都議会に注目し、都政参加を活発にされますようお願いいたします。
なお、新議長の略歴は次の通りです。平成9年7月から17年7月、平成21年7月から現在都議3期、平成13年7月から15年7月、都議会民主党政策調査会長、平成16年10月から17年7月、都市整備委員会委員長、平成21年8月から現在都議会民主党幹事長代行。以上となっています。
代表質問。それではこれから6月8日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。 なお、質問・答弁部分の年または年度は平成を省略して申し上げます。
民主党山下太郎。都民の視点で管理団体改革を。地域医療の強化に全力挙げよ。補正予算について、1、8億円を出資し、東京マラソン運営主体を法人化することで、都民へのリターンは。
法人化は世界標準の大会運営のため、多彩なランニングイベント開催でニーズに応え、経営効率化等により、都財政負担縮減等を図る。
2、新たに管理団体を設立する必要性は、
既存団体では東京マラソンの特性を踏まえた枠組み等の受け入れは困難。
3、新財団に都の天下りはないのか。
役員には世界のマラソン大会等に高い見識持つ人物を当てるためと職員の再就職はない。
4、管理団体改革を進めるためどう指導監督するのか。
都からの受託事業に係る契約情報を都並みに透明性を高める必要がある。都民に貢献する団体となるよう改革を進める。
町づくりについて、1、用途地域等決定事務権限の区への移動に対する認識は、
地域の意向を反映しながら一体性を確保する都市づくりを効果的に進めている。やり方を変える必要はない。
2、公共と民間のパートナーシップのあるべき姿と都の役割は、
公が民に働きかけ、民間部門の持てる力を最大限に引き出すことが重要。都は民間事業者等の取り組みを支援し、公民連携による市街地整備を一層推進していく。
築地市場再整備について、これまでの取り組みと今後は、
様々な検討を行い、豊洲移転を決定、今後は議会の検討に協力し、有効な方策を検討。
新銀行東京について、1、知事が任期を終える前に、セカンドステージなるものを示すべき。
外国資本を含め、他の金融セクターとの関わりがあり、答えられるものではない。
2、関連書類を適切に管理し、失敗の原因等を検証すべき。
必要なものは適切に管理している。経営悪化の検証は裁判所で審理が進められており、都として改めて行う必要はない。
多摩の小児医療について、1、GCU 機能を地域中核病院に確保すべき。
総合周産期母子医療センターを中心にネットワークを構築し、リスクに応じた連携に取り組む。なお、GCU とは、グロービングケアユニットの略です。回復期病床の意味で、NICU で集中治療が終わった新生児等の後方病床として運用します。
2、地域中核病院と開業医との連携のため、地区医師会等の代表で構成する委員会を立ち上げるべき。
新たに設置の東京都小児医療協議会のもと、仕組みづくり等を進める。
3、多摩北部医療センターに常勤医師の増員を。
常勤医師を増やすことが望ましい。確保に取り組む。
4、小児救急の平日夜間、休日の救急2系列体制整備の継続を。
2系列を継続する。
教育について、1、子どもたちが情報の本質を見抜く能力が必要。見解は、
自分の足で現場に立ち、現実世界を見定めることが大事。読書を通じて知識を摂取し、考える力を養い、豊かな感性を育むことができる。
2、情報発信する子どもたちにモラル教育をメディアリテラシー教育と合わせて徹底して行うことは学校の使命。
小学校でインターネット学習、中学校で個人情報やデータ処理学習の実施等、今後も情報に係る教育を推進していく。なお、 メディアリテラシーとは、情報を取捨選択し分析する能力のことです。
個人情報紛失等事故についてペナルティ強化を、
情報紛失対象の方々にお詫び申し上げる。懲戒処分は社会情勢も踏まえ対応。
自民党小磯晃、産業振興と都市機能の強化を、スポーツ振興と教育支援の充実、都政運営為政者の覚悟について知事の所見は、
国を思い国家進路を示す強い覚悟が必要。
中小企業支援について、1、昨年の成果を踏まえ本年度はどう取り組む。
PR 効果が高い複数企業による共同出展等の助成充実等、新たな支援を実施。
2、事業再生を目指す中小企業をも販路開拓支援の対象に含めて支援すべき。
事業再生にあたり販路開拓が必要とされた案件は展示会出展等の助成対象とする。
新銀行東京について、本業収支を示す実質業務純益の黒字化に全力を傾けることが重要。知事の所見は、
奨励会企業への支援とともに実質業務純益の黒字化に向けてさらなる経営努力が必要。
スポーツ振興局について、設置の意義と今後のスポーツ振興策の展開。知事の所見は、
総合的体系的スポーツ振興策を展開、日本の未来を切り開く起爆剤、国を先導する。
東京マラソンについて、法人化でどう発展させるか。
年間を通じ多彩な事業展開等で魅力を一層高め、名実とも世界最高峰の大会へ進化させる。
子どもの体力向上について、国が規模を縮小しても都独自に昨年度と同規模の体力テストを実施すべき。
文部科学省に対し対象学年全児童等が参加できる調査を要望。今年度も都独自で昨年度と同規模の体力テストを実施。
知的障害特別支援学校について、児童等急増で深刻な教室不足、第三次実施計画で抜本的対策を。
計画で全体の再編整備を進め、必要な教室を確保。通学区域調整等で特定学校偏りを是正。なお、第三次実施計画とは、心身障害教育改革に関する東京都特別支援教育推進計画の23年度から25年度の具体的な計画です。22年度中に策定の予定です。
救急医療の東京ルールについて、1、実績は、
本年3月末まで6680件。
2、東京の救急医療構造等全体状況の実態検証が必要。
東京消防庁と協力し、救急医療全体を検証。
子育て支援について、1、認証保育所の定員拡大の進捗状況は、
4月1日には合計1680人分増加。
2、機能を充実し、少子化対策に積極的に取り組むべき。
関係事業の進捗状況等を総合的に把握すると、各局の先頭に立ち、施策を推進。
3、東京モデル事業を通じ、働き方の見直しを中小企業にどう浸透させるか。
補助率上乗せ等、中小企業が参加しやすい仕組みとし、モデル事例を広く周知。
介護保険について、今後の制度改正に向け、所見は、
介護報酬のあり方等を含め、制度全体の見直しについて国に対して提案。
東京外郭環状道路について、整備に対する取り組みは、
外環大泉事務所を開設、国と住宅契約締結、 地権者相談等で用地取得を推進。
羽田空港について機能強化をどう進めるのか。
昼間の発着枠を極力国際線に振り向ける等、あらゆる角度から容量拡大策の検討が必要。国にさらなる空港機能の充実を求める。
世界の気候変動対策について今後との貢献は。
これまでの取り組みで蓄積したノウハウを志のある国や州、都市に積極的に提供する。
多摩地区水道の経営改善について、事務委託完全解消後の地元事業者の活用について所見は。
23年度末までは市長が行っていた契約方法を継続、24年度以降の見直しは段階的に行い、その間に地元事業者を育成する。
公明党野上純子。エネルギー政策の充実を、中小企業の海外販路開拓支援を。エネルギー政策について、地域単位の都市排熱の再利用等面的ネットワーク構築を進めるべき。
地域におけるエネルギー有効利用計画制度を創設、面的な利用に向け取り組みを開始。
海外販路開拓支援事業について、現地に専門拠点を。
アジア13都市に海外ビジネスデスクを設置、中小企業をきめ細かく支援。
羽田新拠点について、1、羽田を活用した新たな都市づくりへの所見は。
都心とのアクセス性の向上、さらに首都圏全体との結びつきを強めることが重要。
2、臨海副都心との連携は。
立地特性を踏まえ今後検討。
震災対策について、1、耐震化の現状を検証し、助成制度の改善を。
施策効果を検証し、今後の取り組みに反映、区市にも働きかけ、強力に推進。
2、高層マンションに防災倉庫の設置を促すべき。
要項を改正し、容積率制限を緩和、業界団体に周知。
3、都も積極的に高層マンションの避難対策や防災訓練に取り組むべき。
1ビル1台エレベーター復旧ルールを作成、高層住宅を想定した救出訓練を実施。
大規模水害対策について、1、ヤンマダムの必要性は。
極めて重要施設、洪水リスク低減、水源確保のため引き続き国に賛成を求む。
2、河川高潮被害等をシミュレーションすべき。
条件により被害規模が大幅に異なり、対策に影響を及ぼす、慎重に検討する。
特別支援教育推進第3次実施計画について、1、発達障害児への支援や特別支援学級の教育力向上を。
通級指導学級の指導内容充実、小中学校との連携強化。
2、教育環境の整備を。
教室確保に努める。
3、職業的自立に向け高等部に職業学科の設置を。
職業学科の併設等で職業教育充実。
うつ病対策について、1、早期発見のため広報・意識啓発活動を。
広報指導効果的な普及啓発に取り組む。
2、内科等から専門医への情報提供体制を。
うつ診療充実強化研修事業の拡大、地域精神科医療ネットワークモデル事業を今年度実施。
3、連絡会議を設置し総合的対策を。
局横断的な連携を図る。
日本共産党、古舘和憲。国民健康保険料、医療費軽減を。中小零細企業の振興策強化せよ。 国民健康保険料医療費の軽減について、1、高すぎる保険料を下げるため国との公費負担増を、
国の動向を慎重に見守っていく、
2、がん治療費無料化負担軽減の検討を、
がん治療無料化などの経済支援は国の責任で対応すべきものと考えている。
中小製造業支援について、1、都内製造業は10年間で6万9000社から4万社に激減、崩壊の危機とも言うべき状況だが認識は、
小零細企業は日本経済牽引の原動力、現場の実情に即した施策を展開する。
2、国が機械リース代支払い猶予の通知を出したが、見解は、
国の要請を踏まえた適切な取り組みが行われるものと認識している。
築地市場豊洲移転について、実験の中間報告で無害化できると宣言したが、情報開示文書では専門家との相談内容も全面黒塗りだ。公表を。
実験が終了する前に公表することはふさわしくない。
青少年健全育成条例について、改正案の根幹に重大な問題が指摘されている。撤回すべきだ。
改正案の内容は必要不可欠なものだ。都議会での議論と判断を期待する。
代表質問の要旨をお伝えしました。
一般質問。それではこれから6月9日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
民主党、沖津秀則。多摩の魅力生かすまちづくりを、旅客の利便性高める空港整備を、多摩の振興について市町村と連携し支援を行うべき。
市町村の実情を踏まえ、効果的な財政支援等を通じ、引き続き振興を図っていく。
西東京警察病院の閉院について、適切な対応を。
患者の医療継続確保のため、他への転院や紹介を指導する等を適切に対応する。
道路整備について、甲州街道日野バイパス入口以西の4車線道路の2車線化への対応は、
現段階で2車線化する状況にない。交通状況を見極め、将来の方向性を決定する。
中小企業新融資について、取扱金融機関の増大を
引き続き拡大を図る。
羽田空港24時間化について、アクセス整備等取り組みは、
深夜早朝便に対応した公共交通確保、宿泊機能や空港連携機能の導入等促進。
自民党、高木敬。国の安全保障無策を厳しく正せ、地域の実情に応じた特養整備を。危機管理について、国の無策が都政直撃。1、横田空域返還への所見は、
国に対し横田空域の早期全面返還実現を強く求める。
2、沖ノ鳥島への国の意識を強く喚起する取り組みを、
領土と排他的経済水域を守るのは国の責務、しっかり注文していく。
3、都の公定疫対策は、
都内発生時は公定疫対策本部を設置し、全庁を挙げ対応する。
高齢者施策について、現場の要望は多少室を含む特養の整備可能となるよう国に強く求めよ。
実現に向け、他の自治体等と連携しながら国に対し強力に働きかける。
民主党、島田幸成。積極的都市外交、文化交流を、しばく振興は充実した支援体制へ。都市外交について、 知事の基本認識は、
東京の魅力等を世界に発信、文化、スポーツの交流実施、今後とも積極的都市外交で東京の存在感や国際的評価をさらに高めたい。
観光事業について、日本文化を中心に海外に発信し、東京への観光誘致を、との見解は、
伝統文化と現代文化が共存する東京の魅力を広く発信し、旅行者誘致を図る。
私学振興について、就学支援金について見解は、
政策効果が十分発揮されることが必要、とは幅広い施策を総合的に展開。
日の出町水道異臭事故について、住民へ情報公開を。
水質調査を継続的に実施し、結果や当面の対応を給水区域内全対象宅に文書で通知、再開時は住民説明会を開き、情報提供。
公明党、吉倉正美。下請け取引の適正化目指せ。使い捨てライターの事故防げ。中小零細企業振興策について、発注元と下請けとの適正な取引が必要。都が仲介を果たすべき。
下請け法等に精通した取引適正化相談員を配置し、全国に先駆け商談会を開催。
使い捨てライターによる事故防止について、悲劇が相次ぐ、あらゆる広報媒体を活用し、啓発の強化を。
都の重点広報テーマとして、テレビ等も活用し、広報キャンペーンを展開。
飯田橋地域のまちづくりについて、飯田橋駅と歩行者デッキの一体的整備の実現に向けた取り組みは、
地元産区と連絡調整会議を設置、地元区や関係事業者のまちづくりの取り組みを支援。
自民党、宇田川聡。日本の水ビジネスを先導せよ。スポーツに触れる機会の創出を。水ビジネスについて、東京が先導することが重要では。
国は重い腰が上がらない。東京が日本を牽引し、国際貢献とともに経済を活性化する。
地域医療について、1、地域医療支援病院の意義を周知し、病診連携推進を。
と医師会の協力を得て、症例検討会等にかかりつけ医参加を働きかけ、役割等周知。
2、IT を活用し、医療連携を。
インターネットで専門分野等情報提供。当初では画像伝送システム等で診療支援等。
スポーツ振興について、気軽に楽しめる機会創出を。
都民参加型スポーツイベントで、気軽に楽しめるスポーツに触れる機会を提供。
民主党、大津博子。都民の命と安全を守れる東京へ。消費者保護行政の一層の強化を。消費者保護について、1. 身近な商品等による事故を防止し、都民の命と安全を守る東京づくりへ、知事の見解は、
消費者行政は現場に根ざし、機動力を発揮してこそ使命を果たしうる。現場の持つ強みを発揮し、誰もが安心して生活できる東京を実現する。
2. 生活に潜む事故防止のため、行政権限の行使等協力に取り組むべき。
知事が事業者に対し立ち入り調査等を行える権限を活用し、危険の排除に努める。
3. 救急現場の事故情報を危険予防にどう活用するか。
事故を分析し、防止ポイントを広く知らせ、製品改良を促す等未然防止に取り組む。
4. 犯罪等幼少期から考える教育が必要だ。
犯罪防止のため自ら考えさせる DVD 教材を全国初作成し、小中学校に配布した。
民主党、浅野勝彦。管理団体の報告内容の充実を。学校における部活動に支援を。管理団体について、特定資産の内容と具体的な使途をすべての管理団体に報告させるべき。
必要に応じて調査、指導等を実施。
学校の部活動支援について、外部指導員に技術面だけではなく教育的側面も指導すべき。
顧問教諭と連携して生徒の指導等に当たるよう働きかけ、資質等の向上に努める。
飼い犬による交渉事故について、条例で飼い主に報告義務を課している、実態把握を充実すべき。
飼い主に事故発生防止を指導し、事業者から事故や不適切な飼育情報を収集。
諮問機関の委員委嘱について、今まで以上に透明性、客観性を確保、公平性の担保に取り組むべき。
付属機関等、設置運営要項等で、公正性を疑われるような選任をしないよう十分留意。
自民党、菅統一。全国に先駆けてカジノ誘致を、区市町村と連携し、温暖化対策を。カジノ誘致について、観光資源として積極的誘致を。
今後も国に法整備及び自治体の意向を十分踏まえるよう引き続き提案要求。
地球温暖化対策について、区市町村との一節連携により、地域に根ざした取り組みが進む。知事の所見は、
区市町村と連携し、取り組み拡大が必要。とは、区市町村への財政支援制度を今年度拡充。
地デジ完全移行について、これまでの都の取り組みは、
説明会開催や助成制度創設拡充等、
大山地区まちづくりと都市基盤整備について、地域発展のため総合的に取り組むべき、所見は、
地元区と連携し検討。
公明党、大松明。思考力等育成、学校教員支援を。一刻も早く DCP の策定を。教育について、1、都外からも優秀な人材確保策を推進せよ。
今後も教員採用選考倍率の高い地域を中心に連携を働きかける。
2、思考力等を育成する事業が着実に進められるよう、学校教員を支援すべき。
新学習指導要領で、問題解決に必要な思考力、判断力、表現力を一層伸長させるための実践的な指導内容や方法を開発し、実践指導事例集を取りまとめ、区市町村教育委員会や学校に提供する。
災害対策について、区市町村の DCP 策定に支援を。
区市町村事業継続計画策定ガイドラインを作成。策定手順説明会を複数回開催。なお、BCP とは、ビジネスコンティニュイティプランの略です。自然災害などの緊急事態において、中核となる事業の継続、あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や、緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画です。
民主党、佐藤由美。経済状況に左右されない教育に、パブリックコメントの制度化を。教育、就労支援について。1、一定の生活保障しつつ、知識等習得、より良質な就労へ支援を。
就職チャレンジ支援を実施。なお、就職チャレンジ支援とは、 正社員への就職にチャレンジする意欲のある一定所得以下の人に対し、職業訓練等を行いサポートする事業のことです。
2. 経済状況に左右されず進学できるための取り組みは、
中学3年生がいる低所得世帯の塾・受講料貸付限度額引き上げ等の支援を拡充。
パブリックコメントについて、行政手続き条例改正や別途条例制定で都民参画を制度的に保障せよ。
行政手続き法では努力義務だが、対象の規則等の現状を把握し、今後の検討すべき課題。なお、パブリックコメントとは、行政機関が命令等を制定するにあたり、事前に案を示し、その案について広く意見や情報等を募集するものです。
産学校連携について、葛飾区は大学と地域の連携構築支援、これら取り組みを後押しし促進させるべき。
産学校連携コーディネーター配置で共同開発等を推進、区市町村に対し創造的都市型産業集積創出助成事業により支援。なお、創造的都市型産業集積創出助成事業とは、地域の特性や資源を生かしたきめ細かな施策を講じ、地域の環境・健康関連等の産業振興に主体的に取り組む区市町村を支援する事業のことです。
自民党三宅雅彦、当初医療の充実に努めよ。風や波に強い当初港湾整備を。当初地域について、1.医療の安定的な確保のため、財政援助と医師確保を。
引き続き当初の町村と連携し、専門的・財政的支援を行い、安全・安心を確保する。
2. 港湾整備を計画的に進めるべき。船の就航率向上に向け取り組みは、
豊島島の新防波堤整備や八丈島の既存防波堤延伸等により就航率を高める。
3. 観光産業の活性化について見解を。
各党のハード・ソフトの取り組みをきめ細かく支援。
4. 漁獲量の減等により水産業は厳しい経営、取り組みは、
保冷コンテナ整備や漁礁設置、違法操業防止の取り締まり等実施。
民主党中村明彦、パンダ導入の正式調印早急に、小笠原のトレンジャー役割重要。ジャイアントパンダ導入について、 1. 中国に提供する保護資金の具体的な使われ方は、
生息地保全の保護事業のサポートや科学研究業務。
2. 今後の準備と導入はいつ頃か。
協定書締結後、日中双方がワシントン条約の許可を申請し、輸送準備。パンダ社回収後、23年早期に導入予定。
3. パンダを通じて希少野生動物保護育成や地球環境保全の啓発活動を行うべき。上野動物園での啓発活動は、
パネルや映像で来園者に保護の必要性等を伝える。
小笠原諸島について、世界自然遺産登録を目指すにあたりトレンジャーの役割が重要になるが、所見は、
外来種の侵入拡散防止、観光客増加による自然破壊の防止、自然環境の継続的観測等、専門能力や機動力を生かし自然を守る。なお、トレンジャーとは、東京都自然保護員のことです。都内自然公園の保護と適正利用を図るため、現在、多摩と小笠原で活動しています。
生活者ネットワーク未来、星博子。希望する誰もが学べる高校に。 精神保健の専門家養成が重要。市民参画について、審議会等への公募委員の登用を。
都民からの公募を積極的に行う。
教育について、都民要望等を取り入れた高校改革を。
高校改革推進計画の成果検証を着実に進め、都民の期待に応える高校づくりを推進。
精神保健について、精神障害者を支える人材育成を。
アウトリーチ支援モデル事業で、精神障害者への支援や人材育成を進める。なお、アウトリーチ支援モデル事業とは、治療中断等で症状が悪化し、問題行動があるなど、地域定着が難しい精神障害者に対し、精神保健福祉センター設置の支援チームが支援を行うとともに、関係機関に援助技法の普及を図る事業のことです。
無所属、日本創新党、土屋隆之。教育の政治的中立とは、民主偽装マニフェストが問題。教育について、教育の政治的中立はあり得ないとの見解は、教育関連法規の趣旨に反すると思うが。
法は学校の政治的中立性を要請、この考え方を否定する見解は法の趣旨に反する。
外国人地方参政権について、マニフェストに本来の主張を掲載せず選挙を戦うことへの所見は、
政策に表裏あると国民の信頼を得られず。
一般質問の用紙をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録に掲載しています。ホームページのアドレスは、http://www.gikai.metro.toky.jp/。こちらでは PDF 形式や HTML 形式、音声付きがご利用になれます。
6月16日本会議。オリンピック・パラリンピック招致特別委員長報告。それでは報告の要旨をお伝えします。委員長吉野俊明、自民党。本委員会は改選前に設置されていた同一目的の委員会から引き続いて平成21年9月15日に設置され、その後9ヶ月の間委員会を10回開催し調査審議を行いました。主な事項として、1、IOC 評価委員会報告書に関しては、国際招致活動、指摘事項への対応などについて、2、IOC 総会に関しては、取り組み体制、招致成功都市の特徴などについて、3、第121回 IOC 総会における招致活動に関しては、全体の総括、レガシーとしての継承、招致経費などについて。4、招致活動報告書に関しては、招致活動の成果、招致経費支持率向上に向けた取り組みなどについて、活発な質疑が行われました。また、参考人3人から意見聴取するとともに、敗因分析、招致経費、招致活動のレガシー、今後の招致などについて質疑を行いました。最後になりますが、東京が行った招致活動が今後日本の招致に生かされることを強く希望して、本委員会の報告といたします。平成22年第2回定例会、各会派等の議案への賛否。 各会派の議員数は、都議会民主党53人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治新93、1人、無所属都議会日本創新党1人、以上です。なお、会派等は平成22年6月16日現在のものです。それでは、知事提出議案から申し上げます。まずは予算です。平成22年度東京都一般会計補正予算第1号、日本共産党生活者ネットワーク未来は反対、その他の会派は賛成で可決されました。
次は条例です。なお、いずれも一部改正の条例です。東京都青少年の健全な育成に関する条例、民主党、日本共産党、生活者ネットワーク未来、自治市民は反対、その他の会派は賛成で否決されました。東京都組織条例、日本共産党、生活者ネットワーク未来、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都立学校の授業料等徴収条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例、東京都都税条例、東京都女性福祉資金貸付条例、東京都後期高齢者医療財政安定化基金条例、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例、全会一致で可決されました。
続いては契約です。都立大泉高等学校附属中学校22改築工事請負契約、中央環状品川線大井ジャンクション高桁製作仮設工事その2、請負契約、日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京国際展示場22、会議棟改修工事請負契約、警視庁青梅警察署庁舎22、改築工事請負契約、東京国際展示場22、ビル管理設備改修工事請負契約、城山トンネル仮称整備工事、西城山の5、請負契約、全会一致で可決されました。
次は事件です。公立大学法人首都大学東京中期目標、日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都立東京臨海広域防災公園の指定管理者の指定、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。心臓衝撃装置自動体外式除細動器他一種の会議で全会一致で可決されました。
次は専決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認、全会一致で承認されました。
そして人事です。東京都人事委員会委員の選任、浜崎康夫。東京都収容委員会委員の任命、相沢俊之、金岡明。東京都収容委員会予備委員の任命、前川治光、渡井理香子。全会一致で同意されました。
今度は議員提出議案です。まずは条例です。なお、こちらも一部改正の条例です。東京都議会委員会条例、全会一致で可決されました。
次は意見書です。都市農業の振興及び農地の保全、放射、フッ素等の排水基準への対応、全会一致で可決されました。 各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
国会政府への意見書。それでは意見書の用紙をお伝えします。都市農業の振興及び農地の保全に関する意見書。都市農業振興の根拠法となる都市農業振興法仮称の制定を強く求めるとともに、現行の農地制度や相続税制度等の改善を行うなど、都市農地の保全のために必要な措置を講ずるよう強く要請する。ホウ素、フッ素等の排水基準への対応に関する意見書。大都市に立地する中小零細企業の現状を勘案の上、次の事項を実現するよう強く要請する。1、国が主体となって大都市に立地する中小零細企業が導入可能な排水処理技術について早期に調査、研究、開発を推進し、その普及、実用化に努めるとともに、中小零細企業が排水処理技術の導入を図る場合には、財政援助を行うこと。2、地方自治体が行っている排水処理技術の研究、開発等に対して、必要な財政措置等を講じること。以上です。
ここで会派等構成変更のお知らせです。平成22年4月26日付で、平成維新の会は都議会日本創新党に名称変更しました。平成22年7月2日付で、田中良議員、杉並区選出、民主党が地方自治法第126条ただし書きの規定により辞職しました。これにより会派等構成は次の通りとなりました。都議会民主党52人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属都議会日本創新党1人。以上、定数127人、原因126人、欠員1人となっています。なおこちらは、平成22年7月2日現在のものです。ではおしまいに、平成22年第3回定例会の予定を申し上げます。9月21日開会、28日代表質問、29日一般質問、30日から10月5日常任委員会、7日閉会。以上です。ということで、声の都議会便りをお届けしました。お問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126 へどうぞ。なお、都議会でおりは目の不自由な方のために、点字版、エンボス式やテープ版を発行しております。ご希望の方、またはお知り合いで希望する方がいらっしゃいましたら、都議会広報課、電話 03-5320-7126 へご連絡ください。